ただいまお祈りにもありましたように、本日は9月11日、9.11 と呼ばれる日であります。10年前のあの世界中を震え上がらせたあのテロの事件以来、この10年という月日、多くの争いと暴力が吹き荒れる歩みを私たちは見てきました。また、この3月の地震から、やはり一つの節目の時をも迎えております。たくさんの争い、傷つき果てる人々、そのことを深く心に留めながら、今、ここに今日与えられている御言葉に、共に静かに聞いていきたいと思うのです。直接的に関連づけることを無理にはいたしません。しかし必ずその人間の悲惨と痛みとに、そしてその罪につながることを信じているものであります。さて、本日与えられました聖書の、特に旧約聖書の出エジプト記第23章12節の言葉を見てください。そこには、律法、あるいは掟と言われますが、安息日についての定めが書かれております。こうあります。あなたは6日の間、あなたの仕事を行い、7日目には仕事をやめねばならない。それは、あなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や気流者が元気を回復するためである。天地創造の神の御業に由来し、一週という一巡りの最後の日、7日目は、安息の日として休まねばならないとモーセの十戒にも定められております。出エジプト記20章にありますそのモーセの十戒の規定では、なぜいかなる仕事もしてはならないのかということについて、それは主の安息日であって、主なる神が安息日を祝福して聖別されたからだと言われています。何か一方的に神の安息日として神様が定められた、決められたことだからと言われているようにも聞こえるでしょう。つまり、私たち人間の側の諸々の事柄は別として超越した決まり事であるかのようにも聞こえるでありましょう。しかし、実はそうではなかったのです。確かに、神が7日目に安息されたから休めと言われているのですが、それはその神の安息の中に、すべてのものが招かれているということだったのです。そこで大切なことが、すべてのものがということです。本日の出エジプト記23章12節では、もっとはっきりと7日目に仕事を休まなければならない理由として、あなたの家畜や女奴隷の子や気流者が元気を回復するためだ。と言われる。家畜として牛やロバまで入るというのが大変面白いと思いますが、ここに挙げられている立場は、主人に使われる立場で、大変社会的には弱い立場だと言えるでしょう。女奴隷の子、あるいは気流者は、奴隷とは区別されますが、やはり社会的に立場が弱いというのは、主人にあたる人がまず間違いなくいて、その主人に厄介になっている。少し平易な言葉を使えば、厄介になっている、世話になっている、居候している。 そういう立場なのです。ですから、もしも主人からあれをしてくれ、これをしてくれと、あるいはこれをするようにと言われたならば、それをしなければなりません。嫌ならどうぞ出てってくれということになります。牛やロバに至っては、嫌などとさえ言えないわけで、ただ黙って使われるだけであります。そのような、いわば社会的に弱い主人に使われる立場の者たち、彼らは休むということを当たり前に簡単に取ることができないわけです。つまり、主人が今日は休んでいいよと言ってくれない限り、休みは取れません。権力を持っている主人は、自分だけ休んでおいて、使っている召使いたちは休ませずに働き続けさせるということがいくらでも起こります。いや、それが当たり前だと言ってよいでしょう。しかし、この安息日の規定は、すべての者が休むべしとなっており、主人だけが休むことは許されていないのです。立場の弱い、自分からは休むとは言えず、休むことを実行する、あるいはそれを要求する権利なども与えられていない者たち、彼らにも等しく安息を与え、休息を与え、そして元気を回復させるために、安息日の規定はあるのだと言われているわけです。安息日というのは、主従関係においては、主人の支配から解かれて安息できる日。そういう仕方で元気を回復できる日ということができるでしょう。おそらくここが今日のポイントになります。さて、新約聖書に目を転じていきたいのですが、今日のルカ14章の御言葉は、安息日にイエス・キリストがファリサイ派と呼ばれる人々のある議員の家に食事に招かれている場面です。安息日のことだったと始まっています。このすぐ前の13章の中ほどに、そちらは街道を舞台に18年間病の霊に取り憑かれていた女が、やはり安息日に癒されて、それを非難する街道長とのやりとりがありました。そしてさらに遡れば、ルカによる福音書では六章のところから安息日をめぐる論争が始まっております。イエス・キリストの言動がいちいち腹立たしく気に障る人たちにとって、特に具体的に許しがたかったのは、主イエスが安息日に人を癒しているということでした。これは野じ馬のように周りに集まっている人たちもよく分かっていたことでしょう。安息日にファリサイ派の人の家に食事に招待された。聖書の時代には律法と聖書に出てくるものは、先ほど読んでいただいた出エジプト記の言葉にあるような旧約聖書に記されている律法、これは書かれている律法ですから、聖文律法などと言います。それと、実はそれだけじゃないんです。それと、その律法を 具体的な日常生活に適用させた細々とした決まり事、これも律法のもう一つでありまして、口伝えに伝わってくる口伝律法、この二本立てなのです。ファリサイ派の人たちというのはこの両方に通じていて、大変詳しく学んでおり、そしてそれを忠実に実行しようとする人たちでありました。一般庶民の甘えとずるさが混ざった神のこれらの律法に対するルーズな姿勢に対して、自分たちは違うんだと一線を引いて、自分たちはきっちりと真面目に正しく神の律法を追求し守っていくんだという人たちがファリサイ派と呼ばれる人たちです。しばしば主イエスとぶつかって対立しますけど、基本的に根は真面目な人たちです。しかもここでは議員とありますから、地位や名誉、そして多分お金持ちでもあったでしょう。立派なお家だったと思います。そこに食事に呼ばれた。一節の終わりに人々は様子を伺っていたとありますが、これはそこに集まった人たちがみなじっとイエスがどう対応するのかを注視している、じっともう見ているということです。これは明らかに対決の場面設定が整っていて、さあ次どう出るかというのを今か今かと皆が見守っている状態なのです。そこには水腫を患っている人がいたと。水腫、まあ水疱瘡のような水ぶくれの湿疹がこう出ている病気です。その病を負っている人がファリサイ派の議員の家でわざわざお客様を呼んでいるその場所にいるということ、そのものがファリサイ派という人たちの考えからしたらありえないことです。しかしそこにいるということは、間違いなく用意されている人、このナザレのイエスという人物にがこの人を治すかどうかを試そうとして準備されている人であったと言えるでしょう。主はそれを受け止めてズバリ問いかけるわけです。安息日に病気を癒すことは律法で許されているかいないか、病気を癒す行為が働くこと、労働に当たるとするならば、働いてはいけないと律法で定められているわけですから、これは許されていませんということになります。このルカによる福音書のルカもお医者様であったようです。お医者さんもやっぱり働いていると言えるわけですね。治療行為をして。しかしです、現実的には自分の家族や家畜が病気になったり危ない状態になれば手当てをし治そうとするわけです。それは病気を放っておくことにより、あるいは怪我を放っておくことによりそれらが悪化し、最悪の場合は死んでしまう可能性があるからということは言うまでもありません。ですから現実的な答えとしてはケースバイケースですとなるでありましょう。それをきちんと言えばよかった。先生、原則的にはやはり労働と認められますからダメです。しかし 命が危うくなるような緊急の場合には、よしとなることもあり得ると思います。正直にそう答えればよかったでしょう。法律家としては、その例外的によしとなる場合についてのさらなる規定がどう定められているのか、その法的な根拠付けがどうなっているのかが微妙なところであり、多分専門家としてはきっとそれをよく調べていくことだってできるでしょう。しかし、正直に率直にこのように答えたならば、主イエスも君の言う通りだと答えたでしょうし、そしてこの安息日の規定が求めているものと、命を守るということとの関係をきちんと教えてくださったことでしょう。しかし、誰も何も答えなかった。黙っていたというのです。彼らは下手な答えをすると、このナザレのイエスというかなり切れ者と思われる男に、上げ足を取られるのではないかと恐れでもしたのでしょうか。彼らにとって答えはやはりはっきりしていたはずです。安息日は働いてはならない日だから、人の病気を癒すという治癒行為は働くことでにあたり、安息日規定に違反している。してはいけないことですと。主がこの後続けて、自分の息子か牛が井戸に落ちたならと言われているわけですが、この主イエスの言葉を予想して何も言えなかったのでしょうか。おそらく原則論、律法に書いてある通りにそれはダメですという原則論と現実論、実際問題にはほっとけないんだという現実論の両方をよく承知していて、こちら側の原則論でこのナザレのイエスという男を責めてやっつけてやりたいと思っていても、他方の現実論でひっくり返されることを予測して用心して黙っていたとも考えられる。そしてその通りになって、君の息子や家畜が井戸に落ちてたらどうする、助けるでしょうと言われてしまって、いよいよ誰も答えることができなくなった。律法学者やファリサイ派の人たちが原則論で主をやり込めようとする背後には、律法というものを自分自身のために使うという、自分のために律法を使うという決定的な過ちが見え隠れしています。律法とか掟、戒めと言われているものは、旧約聖書や新約聖書と言われるその旧約の約、新約の約にという言葉にかかっています。旧約新約の約は契約の約であります。約束の約であります。旧約は古い契約で、神とイスラエルとの民との間に交わされた契約だから旧約の約。新約は新しい契約で、御子イエス・キリストによって神とすべての人との間に交わされる契約。契約というのは相互関係によって成り立つもので、決して一方通行ではありません。まず先行するのは、神の側から人に与えられる恵みであり、恩寵であり、それに対して、人が神に応答して神の御旨にかなう生活をしようとしていく。 律法や掟と言われるものは、その神の恵みに応答して身旨にかなう生活の仕方を教えているものです。どうやって生活していくことが、いただいた恵みに応えることになるのか、それが律法なのです。掟なのです。それをわざわざ神の側から教えてくださっているのですから、まことにありがたい話で、イスラエルの神はこの律法を自分たちの宝だと言ったのです。この律法を守ることこそ自分たちが神から選ばれた神の民であり、神の祝福を受けている民であるというアイデンティティですね。やはり我は何者か、自分とは一体何者かというアイデンティティと言われるものを、まさにこの律法を守ることによってしっかりと確認し確かめることができたわけです。ところが、そのような律法の本来の意味から外れて、自分自身のために使う道具にしてしまう過ちが生じる。自分がいかに信仰深く、真面目に神に従い、良い人間であるかを示そうとする。そうやって私が私であることを証明しようとする。同じアイデンティティを示すかのようでありながら、神に向かって律法を守ろうとするのと、人に見てもらって評価を受け止めるために律法を守ろうとするのとでは雲泥の差があります。全く正反対と言える。神に向かって律法を守ろうとするのには、すでに先んじて神から私が私として、つまりイスラエルでしたら、お前は私の民だ、神の民だと宣言され、認められがゆえにこそたくさんの祝福をいただいているということがある。つまりアイデンティティ、私が私であるということは、先んじて神によって宣言され与えられているものなんです。それに対して答えていくのが律法。そういうあり方と、周りの人間に向かって一生懸命自分がこれだけやったんだ、これだけ守っているということを律法を守ることによって示し、周りの人から、ああ、あの人は立派な人だ、真面目な人だ、いやーよくやってる人だという評価を回収して、それで自分という人間は立派な、真面目な、それなりに評価されている値打ちのある人間なんだと自分で納得しようとする。そうやって自分のアイデンティティを、私が私であることを周りの人の評価によって確立しようとしていく。そこでは律法というものは、そのための道具に過ぎなくなるわけです。周りの人によって、自分の立派さや正しさや有能さや価値を認めてもらうという生き方をすると、そのために律法を道具にする。どのように道具に使うかというと、律法を自分ももちろん守るけれども、人にも当てはめてみるわけですね。形骸化する律法というものは、そこで他人と自分を比較するための道具になるのです。比較です。形だけきっちりと真面目に守っていることによって、より優れているとし、守れていなければダメだとなる。そこではいつも他人との比較が非常に重要なポイントになるのです。いつも他人と比べて、その優劣にとらわれて生きていくことにもなる。 自分が勝っていると思うと元気になります。自分が劣っていると思えると情けなくて落ち込んでしまいます。結局自分というものを周りの評価に支配されていくわけです。そこでは自己需要という自分で自分を受け入れ受け止めていくことができないわけです。だからいつまでもいつまでも、いや今の自分はまだ本当の自分ではない、今の自分はまだ本当の自分ではない、もっと違う自分があるはずだ、もっと自分は変われるはずだ、もっと自分はああいうふうになれるはずだ、現在の自分自身を受け入れることができずに、自己受容できずに、自分を否定し、あるいは自分に対して不安を抱き続けていく、誤った仕方での自分探し、終わることのない自分探しを始めていくのです。その時には、律法で人と自分を比べていく時に、ただ、あの人は自分より下だからと言って優越感に浸って元気になったり、自分は下だからダメだと落ち込むだけでは済まなくて、人にまで押し付けていくようになるわけです。あなたこれやんなさい。ここはこうすべきだ。人に押し付けていって、強制することによって、そして自分の位置をそこに決めていこうとするわけです。元気を回復するためと、今日の説教題を出エジプト記の言葉から取りましたが、このように他人と比べて優越感に浸って元気を回復するのと、病気を癒されるという印が示す元気の回復とは、やはり全く次元の違うものだということをすでに皆さんは十分予想していると思います。安息日に病気を癒される、治される、それは病気という自分ではどうすることもできない悪しき縄目に縛られていたのを、その縄目から解き放たれて自由にされることを指し示す印でありました。病気の癒しはイエス・キリストによる罪の縄目からの解放、すなわち罪の許しを指し示している印でありました。根本的な元気回復のもとは、この罪の縄目から解かれるということ。イエス・キリストは安息日の主として、十字架による全き罪の許しをもって安息を与え、その縄目を解き放ち、元気を回復させてくださる方。安息日に病を癒されるという奇跡は、現代の私たちにおきましては、その安息日の主であるイエス・キリストが死に勝利し蘇られた日、この日曜日を主の日と呼んで、主日と呼んで、一つところに集まり礼拝をしている。ここで私たちも十字架を仰ぎ、御言葉を通して罪の縄目から解き放たれ、自由なものとして立ち上がることが許されている。2000年前のファリサイ派の議員の家で起こっていることが、今ここに私たちにも与えられている。ここに私たちは、今日の御言葉を通して、自分をがんじがらめに縛る縄目に気づかされます。人の評価に縛られている自分、そのために比較の縄目で、自分で自分を縛り、自分の首を絞めるようなことをし、何をやってるかというと、人を見下し、人を裁き、あるいは人を羨み、妬み、劣等感に駆られる。 人を裁くためには聖書の言葉、神の言葉を利用することも平気でしている。そんな縄目に捉えられている自分に気づかされて、旗と十字架を仰ぐのです。今申し上げていることは、求道している皆さんにとって、あるいは初めてこの聖書の話や教会に触れる方にとって、自虐的すぎると聞こえるでしょうか。自分で自分を痛めつけ、自分で自分を貶めているように聞こえるでしょうか。聖書の言葉に向き合っていく中で、私たちは本当に決して自虐的にではなくて、まっすぐに自分自身を問い直されて、目に見えぬ縄目が自分をいかに縛っているかに本当に気づかされていくときに、人生の変わり目がそこに与えられると言えるでしょう。自分は分かっているつもりで生きてきていた。キリスト教のことだってよく知ってるし、聖書のことだっていくらでも話を聞いてきている。罪の縄目の話だって耳にタコができるほど聞いてきてるし、知っている。それに縛られないように注意もしてきてるつもりだ。そしてそれなりにきちんと生きてきている。しかしです。しかしそれなのに、言いようのないこの苛立ち、あるいは不安感、あるいは焦り、これは一体何なのだろうか。無意識のうちに相手からこちらが納得のいく良い答えを期待して、それが叶わないときに腹を立てて怒ったり憎んだりしている。こちらが期待するような答えを返してくれるときに、すごくいい気持ちになって、なんか自信にあふれてきて、俺は何かできるみたいなつもりになる。浮き沈みするこの気持ち、人から褒められては元気になるし、人からけなされては落ち込む。当たり前といえば当たり前。しかし、その浮き沈みの中で、信仰や御言葉なども自分が自分であること、自分のアイデンティティを確認するための道具にしてしまっているのではなかろうか。信仰とは、そんな風にするためのものであったのだろうか。主イエスとの出会いは、こちら側に信仰などと言えるものがろくにないにもかかわらず、手を差し伸べ、癒しを与えてくださり、許しの宣言を与え、安心して生きなさいと、信仰の道を開いてくださったのではなかったか。お前の罪を許すと言われることは、私という人間が、あれができるから、これだけのことをやったから、これだけ忠実なものであったから、だからでは、そういうことだからではなくて、お前そのものが私には大切な存在なのだ。そういう存在としてお前はお前なんだ。そう言ってもらうことではなかったのか。その上で浮き沈みするのです。私たちは人から褒められればもちろん喜べるし元気になりますよ。けなされたら落ち込みますよ。それそのものが悪いと言ってるんじゃないんです。でも、もっとそこのところで、お前はお前だって罪の許しの宣言を持って、私がお前をお前としてちゃんと認めているぞと、それを信ずる信仰がある上で我々はジタバタするんです。ジタバタしたっていいですよ。 浮かれて調子に乗って時にパシンと頭叩かれて落ちることだってあるし、けなされてガンガンに落ち込んでる時に、いやあんたそうでもないわよと言って友達に助けられることだってある。そういう人生の浮き沈みのもっと底の部分が我々の信仰ではないか。イエス・キリストが我々に手を差し伸べ、あの病気を癒してくださる奇跡を我々にも与えてくださる、何時の罪許されたり、そう宣言してくださるということは、そういう仕方でお前はお前なんだって言ってもらえる中で、そこから元気の一番大元が湧き起こされてくるのではないでしょうか。全く罪の許し、尽きることのない罪の許しを受けるということは、自分という人間が本当に受け入れられているんだということ、自己嫌悪の塊になって自分で自分を受け入れることさえできないようなこの自分を、あちらの方は受け入れちゃってるんだ。自分という人間が本当に知られているということ、自分という人間が本当に認められているということ、そういう罪の縄目からの解放が元気を回復させる大元にあるのではないか。ただお前の罪許すよ、もう気にしなくていいからね、大丈夫だよ、一時在籍感は軽くなるかもしれません、ちょっとホッとするでしょう。でもすぐ新しい罪を犯して、ああやっぱり俺はダメだ、私はダメだ、へなっとなってしまう。主イエスが与えてくれる十字架の全く許し、私たちの存在の一番根底をから認め、受け入れ、許し、立たせる、そこに私たちの元気回復の大元がある。今なおめから改めて解かれ出ようとしている私たち、自由なものとして立ち上がって、主が備えておられるおのおのの持ち場の中でその幸いを証ししていきたいと願うのです。それが次の私たちのステップであります。